皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて、今日がですね、日本では7月の26日の火曜日ということでございまして、ポッドキャストも第379回を張り切ってお届けしたいなと思っておりますが、アロハということで、僕はですね今、先週に引き続きハワイに滞在しております。まあ、しばらく8月の末ぐらいまでこちらにいますので、しばらくは1日ずれてハワイからお届けしたいなと思っておりますが、どうでしょうか。今日も張り切っていきたいと思いますけれども、今日も盛りだくさんで、話していきます。まず最初に僕の近況のお話をしまして、その後メインのトピック、今週のトピックですね、今週のトピックはちょっと人材について話したいなと思っています。でその後に、雑談ですね。雑談は今日本でニュースになっているポケモン GO の話ですね。で最後にトラベルライフということで、旅日記をお送りしていこうかなと思ったので、コーナーを切り出してみました。でちょうど今ハワイにいますから、その辺でこの1週間のことなんかをねご報告したいなと思って、役立つ形でご報告したいなと思っておりますので、ぜひ最後までお聞きください。じゃあ早速始めていきたいんですが、僕はハワイにいます。で今ね収録は実は雑音がすごくするなと思ってると思うんですが、これ波の音と風の音なんですけど、わかりますか？わかるわけないですよね。今いるコンドミニアムがちょうどダイヤモンドワイキキの端っこにあるんですけど、ダイヤモンドヘッドを見な、まあ、正面に見て右手の方が海なんですよね。だから両方音が聞こえるのでちょっとうるさいかなと思うんですが、家にいますので、家族がね寝てるもんですから、僕は外で、お話ししたいなと思っております。で近況と言いますと、1週間ハワイで経ちましてですね、ハワイってスローライフってイメージあるじゃないですか。だから朝早く起きて、好きなことをして夜早く寝てみたいなイメージがある方もいると思う。特に僕は1週間の旅行で来たわけじゃないのでね、そういう感じだといつも僕も毎回想像してるんですが、例によってですね今回はやっぱり寝不足になっています。でなんでかというと、まあポジティブな意味なんですけど、日本にいる時とはね、仕事の詰め方は全然詰めてない。その分ね、日本にいる、皆さんにいろいろ大変な思いをさせている等々もあると思うんですけれども、おかげさまでですね、そんなに仕事は詰め詰めにはしてないんですよ。ただ、増やしたことがあって、一つはですね、子供たちといいますので、子供たちと遊ぶ時間はちょっと極力増やそうと思ってまして、もう一つは、子供をね、やっぱり送り迎えしたりとか、家族、つまり妻ですがね、奥さんをこうどっか連れてったりとかいうところだと、僕はどうしても送り迎えをしたりとかする必要があるので、こういう時間がやっぱ増えてるんですよ。まあ、よっぽど日本で何もやってないんだろうって話ですけど、なんですよ。で、さらに、まあ、そのために来たと言ってもいいぐらいですけど、サーフィンですね。これはまあ、もう、毎日行くぞというふうに僕は決めてますので、これ必ず毎日行ってるんですけども、これやるだけでも半日ぐらい使うじゃないですか。なので、で、それで仕事をしますんでね、やっぱりどうしても寝不足がちになるなと。だから仕事を詰めていた日本の状況とあんまり変わらない感じで、程よく寝不足の毎日を、過ごしていますね。なんだけど、まあ、その分、たくさんできないことができているので、僕にとっては、最高な毎日が早くも遅れているなと思っておりますが、まあ、ありがたい、本当にありがたい限りだなと。いうところですね。まあまあちょっとこの1週間またいろいろありましたんでね、ハワイ興味ある人とか、何をしてるのなんて人にとっては話ができればと思いますが、旅日記のコーナーで最後にお送りしますのでね、そこでまた聞いてみてください。はい、ということで、あ、ちなみにね、今僕ね普段飲まないくせにハワイに来たらなんか張り切って買っちゃうんですけど、 10% かなコーヒーが入っててね、ライオンコーヒーみたいにバニラのフレーバーとかいろんなフレーバーが入ってるコーヒーが売ってるんですよ。もうそれを今飲んでるんですが、非常に美味しいなと思って飲んでます。もうそれどうでもいいんですけど、ということで今日のトピックいきましょう。あ、違うや、その前にお知らせでしたね。ちょっとお知らせです。こう事務連絡なんですけど、僕のポッドキャストが皆さんお聞きいただいてありがとうございます。いつもですね聞いていただいている番組がサーバーって言うんですけど、配信サーバーを変更してます。1ヶ月ほど前に変更してます。ですから今まで通りの自動で更新されるようなアプリで聞いていただいている方はですね、更新されなくなるんですよ。今のところ両方ともサーバーが生きてますので、同時に更新されていると思うんですけれども、サーバーの引っ越しのお知らせみたいな、再登録のお知らせというのが ある方はですね、そのうち古い方が更新されなくなっちゃうので、早めに登録し直しをお願いできますか。そうするとまた新しいものが自動で登録されますので、iTunes の、iTunes じゃないな、ポッドキャストのアプリが iPhone とかね、パソコンとかに入れてらっしゃると思うんですけど、パソコンの場合は iTunes だと思います。iPhone の場合はポッドキャストというアプリなんですが、あれでね、番組をもう一回検索してください。河野達夫とか、コンテンツラボで、それで再登録いただけると、新しいのに変わりますので、それだけです。でビジネスカテゴリーでもトップ100には、相変わらずね、うろちょろしてると思いますから、そこで見て、登録をし直しておいてください。多分、秋口には古い方が更新されなくなっちゃうので、お早めにどうぞよろしくお願いします。はい、ということで、今日のトピックに行きましょう。今日のトピックはね、さっき言った通り、タイトルというか、テーマが人材についてなんですが、タイトルをですね、こうしました。スタッフを単に仕事ぶりで選ぶか、熱意と相性で選ぶか、というタイトルにしました。でね、まあ、また人の話をするわけですよ。で、共感いただける方は共感いただけると思うんですけど、昔僕がね、会社員生活で一番最後に働いた会社の社長さんも、おっしゃってました。自嘲気味にね、経営者っつうのは人のことで一生悩んで過ごすんじゃないのなんつって、僕がね、なんか、商売してからお会いしたのかな。で、その説はお世話になりましたと。で、社長ね、人のことで悩んでいらっしゃると来たと思いますけど、なんか、導いたコツはありますかなんて聞いたのかな、その時確か。その時にこう、自虐的にね、笑ってらっしゃって、まあ、あれが、あの時はなんでわかんないんだろうなとは、教えてくれないんだろうと思ったけれども、まあ今ならよくわかるんですが、ぐらいですね、誰でも行き着く話だと思うから、今日もその話、今日もこの話をします。でね、その中で、人に対する話の中で、論争があるんですよ。日本で言うとね、海外の方はピンとこないと思うけど、日本の場合は、持ち家を購入、ローンで購入するのと、賃貸で一生住むのは、どっちが得かみたいな永遠のこう論争があるんですけど、まあそれに近い感じで人に対する話が、それがさっきのタイトルなんですけど、仕事ができるという人を選ぶべきなのか、それか相性も良くて熱意とか情熱がある人を、そこの気持ちを大切にするべきであるのかと、私を大切にしてくれる人を選ぶべきなのかという論争がありましてね。で、まあ、僕も含めてなんだけど、大概クールでいたいなと思ってる経営者は、今時はですね、おそらく相性が良くて、熱意とか情熱がある人を取ろうというふうにするし、取ってきたと思うんですよ。ね、なんでかというと、仕事がいくらできても素直じゃないとか、癖があったり経験者だとしても、過去の経験にこだわっていると使いにくいからという理由だったり、まあ、するわけ。ですよね。なんですよ。だってやっぱり情熱とか熱意っていうのは、その、後ではつけてあげようがないところもあるし、仕事のそのなんだろう、スキルとかっていうのはね、トレーニングとか積んでいけばいいし、経験をさせていけばスキルは上がるだろうと想像のもとで、得難いものとしては本人の質によってるということで、熱意とか情熱というところを、こう、良しとする。というのがまあ、クールじゃないですか。で、そうの方がいいと。いうふうに選んできた人って多いと思うんですよ。なんですが、まあ、やった人は分かると思いますけど、これで失敗する人もいっぱいいるわけで、僕も含めてですけどね。いるわけで、どういうことになってるかというと、まあ、情熱があるだけで、仕事が、こう、全然できなかったりとかして、ダメだったりとか、もしくは、仕事ができないっていうのも、ちょっとね、フェアじゃないかもしれないけど、合ってない仕事だったりとかしてね、情熱だけはあるけどダメだったね、ということになったりとかですね、いう風になったり、もしくはこう口だけ情熱的だったんだけど、何かを成し遂げるというガッツがもともとなかった、まあ傲慢に言えば根性がなかった人だったりとかね、いう風になってて、ああやっぱダメだと思って、じゃあそうなるとその経営者はどういうことをするかというと、スキル重視で人を選ぶようになるんですよ。スキル重視で、もしくは完全外注、プロの外注に丸投げしようという風に感情的なところを排して依頼しようというふうに舵を切る人も、まあ、多いわけですよね。で、こういうふうにこう両方にパンパンパンパン舵を切っていくっていう、まあ、ループというか、これをね、する人がすっごい多くて、僕もだけし、 あの僕の周りのお手伝いしているクライアントさんもこの辺をねくるくるくるくる回ったり繰り返す人が、まあ、多いなと、まあ、くるくるくるくるまでひどいか、まあ、それをどっち行ったり来たりするという感じが多いわけですよ。で僕がそういうのを見てたりとか自分自身を振り返って思うのはまだまだ当然あの先輩経営者が一生悩むというより僕も一生悩むんでしょうけども、悩むというかね一生いろいろ試行錯誤していくんだろうけれども、僕なりに今日ですよ、今日行き着いている答えというのは両方間違ってんじゃねっていうことなんですよ。まあそれが今日の話なんですけど、つまり仕事のスキルで選ぶのか熱意と相性で選ぶかというのがどっちとも失敗してるからどっちがじゃあいいのということなんだけども、結局どっちも間違ってんじゃないかということでして、でどういう答えらしきものを出したかというと、どっちがいいかっていう話をしてる限り失敗してるんじゃないかなと思ったわけですよ。結局どっちがいいかっていうのをね、まあどういうことかというと、どっちがいいかっていうふうに判断しようとする時点で採用する前に決めますよね。その人がいいかどうかを、こういう人がいいというふうに採用する前に決めるからどっちがいいかって話を手前でするわけなんだけれども、考えていくとヒアリングをしたりとか面接したり面談したりとか、まあ経歴なんかを見ながらですね、自分にとってこれが活躍してもらえるんじゃないかということで仕事で選ぶのか、まあ熱意で選ぶのかっていう話になってくると思うんだけども、これが多分そもそもの間違いで、なぜかというとそこでバイアスをかけるじゃないですか。情熱がある人を取ったんだなとか、もしくはなんだろうか、スキルがある人を取ったんだなというバイアスを入れるので、そうするとね、なんかなんだろうか、この人は仕事ができるけれども組織にはコミットしないんだろうなと思ってみたりとか、あとは情熱があるけれども仕事はこれから頑張らなくちゃいけないなというふうに思うので結局情熱があったくせに、あると言ってたのに仕事ができないなと、じゃあやっぱり情熱だけでは仕事ができない人なんだなとかね、もしくは仕事ができると思って採用したんだけどやっぱり癖があって使いにくい、わがままばっかり言うなというふうに違和感がこう残る、違和感みたいなことが残っていくわけで、あ、こういう採用は間違ってたんだと思うじゃないですか。なんだけどそもそも前提つけずに、とにかく普通にこういう業務です、あ、それはやれます、やりますみたいなことで採用していればそれでいいのかなと思うので、なんでかというとこれから答えらしきものを話しますけど、例えばね、そのたまたま取った人、何にもバイアスをかけずに条件もつけず、条件ではこの仕事やってください、いくらです、何度も見たかどうか頼むわけだけども、雇った人がね、雇ったとか仕事をして外注でもいいですよ、仕事をしてもらった後に、例えば口では情熱的なことは全く最初から言わなかった人だし今でも言ってないという人だとします。でやる気満々みたいな姿も別に見せないし、そういう期待するようななんだろうな喜ばしい心地のいい言葉も言ってくれないというふうになってる人がいたとするでしょ、なんだけど仕事としてはプロとしてやってくれている人、プロとしてこなしてくれている、高いレベルかどうかはまあさておきね、こなしてくれていると、高いレベルでしょうきっとね、高いやってくれているとやってくれているんだから高いレベルですね、やってくれてて、で自分がオーダーする内容についても文句も言わずですね、粛々と取り組んでくれると。でまあ時にはそれがその人が慣れてなかったりすることかもしれないけど、それもね知らない間に覚えようとしてくれてたりとかして、覚えてくれててとか、あと調べてくれてて、なんか実際覚えていると、でできるようになってたりとかしていると、で滞りなく回ってるし回るようになった、もっともっと回るようになった、だけど相変わらず情熱なこと的なことは全然言ってくれないし、まあどことなく会社愛みたいなものは全く感じないというか、そういう素振りは見せてくれないとするじゃないですか。じゃあね、こういう状況って、その仕事ができているけども情熱がないくて相性も悪いという人になるのかということなんだけど、でもこの実態だけバイアス抜いてこの実態だけ見るとですね、与えられた仕事とか役割とか期待されている役割はプロとしてこなすために最善の努力をする人だと思うんですよ。ということは最善の努力を仕事に傾けれるっていうくらいには感情的にも情熱がない、貢献してあげようということまでなくてもね、貢献してあげようと思ってくれてるかもしれないけど、とにかく情熱がないとそんな風には果たそうともともとしないんですよ。わかります。ですからこの人は仕事もできて 情熱もある人なんですよね、実態が。そうじゃないとこんな難しいことはこなしていけませんからということになるわけですよ。まあ、別の例も見ましょう。まあ、すごくニュートラルに誰かを採用したとして、その人がこういう人だとしましょうか。話をするたびに面白いです、もう最高ですみたいな、河野さんとやりたいです頑張りますというふうに言ったとします。なんとか株式会社でやりたいですみたいな言ったとしますよね。で、もう断るごとにそういう話を、いつも勉強になってますみたいなことを言って、頑張ります、僕もそうなりますとかね、私もそうなりますみたいなと言ってくれているとします。で、会社のね、例えば懇親会とかでも積極的に参加してくれて、いろいろ手配もしてくれたりとかすると。なんだけど、スキルとか慣れが必要な仕事になると、あんまり上手にできない人だったりするわけで、まあ、さっきのパターンに似てると思うけれども、逆のパターンだと思いますけどね。かといってね、かといってスキルとか経験を上げるために必要な学習をする時間とか、慣れない仕事を一生懸命こなす時間をかけるって意味なんだけど、これって要するに、ものは数という量というのはやっぱ質を凌駕しますからね。そう、質数をこなすということを余暇の時間だったり、まあ残業と呼ぶ時間かもしれないけども、そういう時間でやっていこうかというと、そういう時間を使ってるようには見えないし、難しいっすってしか言ってないみたいなことだとするでしょ。そうすると、この人はじゃあ仕事はこれから頑張る人なんだけど、情熱だけはある人だし、素直だから自分たちと相性が良いと呼ぶのかどうかってことになるんだけども、実態から考えると僕はそうは思わなくて、やっぱりみんなももうピンときたと思うんですが、情熱があると口では言ってるけれども、口ほどには努力しようとはもともと思っていないし、努力をするという覚悟を持つほど別に会社にもコミットしてないし、そもそも情熱もないし、そんな、あとスキルも伴ってないという事実というか実態があるだけだと思うんですよ。わかりますかね、この意味で。 もっと別の話をしましょう。別の話をすると、まあ、さっきの仕事ができる系の人だとします。ある種の仕事のスキルがあると。ただ指示をしたりとか、経験もある人だから、まあ、指摘したり意見を言うとね、反論が多くなってなかなか実行までしてくれないということがあったとする。ね、でも、かといって最高レベルのパフォーマンスをするかというと、そうでもないわけですよ。そのパフォーマンスについてもなんか文句があったりとかすると。でも、経歴とか経験からすると仕事をやるには十分であるというふうに見えてたわけだから、そうすると仕事はできる、もともと仕事はできる人なんだけど、なんか相性が悪いのかなというふうに思ってしまいがちじゃないですか。じゃあそういう人なのかというと、そうでもないと僕は思っていて、実態だけ見てほしいんですよ。実態だけ見ると、単純に与えられた仕事とか、与えられた役割って言おうかな、与えられた役割とか期待されている役割をプロとしてこなすという気がないし、こなせない、能力的にこなせない中途半端な人であるという実態だけが残るんだろうなと。まあ、これ会社員をしている人にとっては耳が痛いかもしれませんね。僕はこういうやつでしたからまあいいんですけど、ということになるわけで、実態じゃないですか。こう実態、だからこういう実感ある人多くないですか、社長さんって。僕は少なくともそう感じるから今日時点の、話として言うんですけどね。なので、そうなるとね、採用時点で何かを判断するって時点がものすごい滑稽なコントみたいになりません？まあ、日本の新卒で、あなたはこの会社に来て何が貢献できますかっていうコントってよく僕は思うんだけど、知らねえよそんなのって話でしょ？それと一緒で。って考えていくとですね、採用の時はもう最低限の条件を分かりましたという人を取るということでしかなくて、その後の実態を見て、さらにその、いわゆる仕事ができて情熱がある人っていうのは、両方備えてる人っていうのは両方備えてるから。ですから、実態がなければ仕事はできるようにならないし、あ、ごめんなさい。情熱がなければ仕事はできるようにならないし、仕事ができる人はそれをしようとする情熱があるのでね、もともと。ないと仕事ができるようになりませんから。だから両立できる人というのがいるわけで、そういう実態のある人をもっと権限を上げたりとか、報酬増やしたり、役割を増やしたり、いろいろ本人がやりたいことがあるでしょうからね。とか僕らがやってほしいことがあるだろうから、それを含めて伸ばしていくということがどうしても必要になるのかなと思うわけですよ。だからこれがね、今日の答えらしきものかなと思って話をしたかったんですね。じゃあそれって、じゃあ確率論じゃないかって話なんだけど、その通りだと思います。だってね、僕ベンチャーで働いてた時のことを思い出しても、 ベンチャー急成長ですよ。僕入った時100人ぐらいしか社員がいなかったけど、上場する頃には1000人ぐらいになってましたからね、わずか2年とかで。で、そう考えると人事部の人たちっていうのは採用することが仕事で、何人採用できたかっていうことが評価基準でして、その辞めた時には当然罰が食らうんだけれども、でも辞めるって前提で採用してるんですよね。ですから結局たくさん取った中で実態として合うやつが残るというふうにもう元々なってるんですよ。そう考えると我々は一人ずつしか採用できない時には外注でもいいんですよ。別にお金の問題なんだから、その年間で400万使う人が社員なのかアルバイトなのか外注さんなのかは別に一緒じゃないですか。だからまあそれはいいとして何でもいいんですけど、雇用形態はね、というふうにしても、じゃあそれが一人一人しか確認できないとすると、このサイクルが繰り返しがなかなか速度が出ないし、いっぺんに二人は試せなかったりするから、そうするとそれをよりよく研ぎ澄ましていくためにはやっぱり会社が強くなる、先週のテーマですけど、やっぱり集客マーケティング事業か拡張かわからないけれども、より強く大きくしてですね、大きくというのは別に社員を増やしたいという意味ではなくてね、二人をいっぺんに雇って一人を残すぐらいの余力がやっぱりないとなかなかこの効率が求められないところはあるだろう。まあ、別に一人一人でもいいんですけどね。でもそう割り切っていけば、決して自分が採用が下手だなとか、どうやればいい人が分かるんだろうかということを、なんかできもしないことを悩む必要はないのかなと思ったりも最近していて、これはね、いろんな方々が何人も採用してこうダメになってとかいうのを繰り返し見てる中で思った実感ですね。もちろん私の国ではとか僕のエリアではとかいろいろあるのかもしれないけれども、でも普遍的なところは一緒かなというふうに思ったりしますね。ただまあとにかく今日まとめるとね、一番大事なことだなと思うのは、情熱があるのだけどなーとか、情熱だけはあるとか、仕事だけはできるという論法は、そういう評価はね、仕事ができるという自分たちにとって役に立つ、相手にとっても僕らが役に立つかもしれないけど、という関係性の時にはね、なんとかだけはできるっていうことはないと思うんですよ。仕事ができる人は情熱がないと仕事はできるようになってないし、仕事が、情熱がある人は仕事ができるようになるはずなんですよ。だから、両立をしないと変なんですよね。だからこの論争は変だなと思うから、一番大切にしてほしいのは、何か言ってんだ、目の前にいるすごい人をちゃんと見ようねということにもなるんですよね。情熱がないように見えるけれども、仕事に情熱がある人もいるし、だろうしね。それはあと、仕事ができないように見えるけれども、そのなんだろうな、情熱的に仕事の努力をしている人、裏側でしている人っていうのもやっぱりよく見た方がいい、実態を見た方がいいのかなと思う。これは採用している時に分からなくて、今一緒に仕事しないと分かりませんからね。これをよく考えていただけると、まあ極論言うとね、誰を大事にするということが社長というのは分かるんじゃないかなというのが、最近いろんな人と喋るね、実感ですね。でこれね、ちなみに誰かをなんか紹介された時にも通用する話で、なんかよくわかんないけど、何の仕事をしてるかわかんないけど、えらい羽振りのいい話をする人とか、いません？あと、関わった仕事はすごい有名人だったり、著名なことなんだけど、なんかよくキャッシュポイントがわかんない人とか、いませんか？僕すごいいるんですけど、よくそういう人は昔会ってたんですけど、まあこれも実態を見ると、ただの無双家の方だったりとか、ものすごい緩い二代目さんだったりすることもあるわけですよ。で、この方と一緒にやりましょうって仕事をしてると、一代目で、食っていかなくちゃいけない人はですね、やけどしますからね。余裕があってから、緩くなってからやりゃいい話であって、ここもよく気をつけた方がいいのかなと思いますよ、ということですね。ということで、まあまとめると、人のことで一生悩むんだよねってことになるんだけれども、とは言っても答えらしきものは探し求めていくというこの面白さが、やっぱりビジネスの面白さなんじゃないかと僕は思いますから、みんな頑張りましょうね、ということで僕も頑張りますね。またアップデートしたらシェアします。はい、ということで、今日の雑談コーナーでございます。今日の雑談はね、ニュースでもとても出てますから、みんな知ってると思います。ポケモン GO ですね。どうでしょう、ダウンロードして試した人はいますか？このポッドキャストを聞くぐらいの人ですから、新しいことには興味があってやった方もいると思います。どうでしょうか。僕はね、ちなみにポケモン GO ってスマホのゲームですよ。スマホのゲームで、実際の Google マップ上で、自分が歩くとですね、実際の道上に 実在する道の中とか建物の中にポケモンがいるんですよ。ポケモンのモンスターがいて、それを見つけた瞬間拡張現実になって、実際の風景とポケモンが被って出てきて、あのなんかボールをぶつけてね、自分がゲットするポケモンを獲得していくという、まあそういう収集ゲームなわけですけれども、まあいろいろね、それで歩きながら事故をしたとか、車を運転しながらやって捕まったとか、学校から注意のメールが来たとか、いろいろありますよね。営業妨害されたとか、お宅が外に出てよかったとか、いろいろあるけれども、そういう感じでまあ話題になってるわけですよ。だから知ってる人がいると思うんだけど、これ実はアメリカで先行発あのリリースされてて、あの任天堂のね株価が上がったぐらいすごくあの売れたわけですよね。で、日本版がまだだったので、僕はハワイに来た時に話題になってるからちょっとやってみようと思ったんですけどね。実は僕もバタバタしたので、日本にのリリースしたその日に僕もやりました。だからわけわかんないですね。ハワイにいるからアメリカ版ができたはずなんだけど、日本がリリースしたにもやったから、僕も結局みんなと同じタイミングでやったんですけども、ということで、まあ、やりました。で、結論から言うと、やっぱ拡張現実、昔世界カメラってアプリがありましたけどね、あの世界カメラつって実際のその風景を映すと、この建物はなんとかの蕎麦屋さんですとかっていうマークとかがみんながつけたソーシャルのタグが出てくるような世界カメラってやつ、あれはあんまりすごく話題になったけどマネタイズできずにね、なくなっちゃいましたけども、それ以来のね、あのここまで流行ったのはなかなか革新的なのかなと思って僕は見てました。で、ゲームそのものは僕の、これは独断が入ってますけど、あ、ちなみにこの音聞こえます、ハーレーラビットソンですね。ハワイの人好きですね。こんな小さい島ですけど、ハーレーめっちゃみんな乗ってますけど、まあいいんですけど、で、まあ、拡張現実の話はいいや。いや、そうだ。ゲームでしたっけ？ゲームの話だ。そうそう。ゲームそのものは、僕が、あんまりゲームをしませんのでね、分かってないのかもしれないけれども、でもやっぱり一般の人がハマるぐらい面白いかというと、もちろんそんなことはありません。まあ、ただのスマホゲームだなという印象しかないですね。だから、普段スマホゲームをしない人は、やっぱりこれからもしないだろうし、これなのかということなんだろう。しばらくちょっと面白がっているかもしれないけど、その程度だし、あの崖から落ちるぐらいハマったりもしないのかなと思いますね。だからどっちかっていうとスマホゲームをする層が一気にポケモン GO をやったっていうのが実態なのかなという感じが、あの僕はしましたね。ただね、今日の雑談の締めはね、パズル&ドラゴンって一世を風靡したあのスマホゲームの時も僕思ったんですけど、起業している人とかね、したい人とか、社長さんとか経営者とかの人たちって、別に何か先民意識で言うわけじゃないけれども、時間の使い方に結構そのシビアだったりしますから、なんていうのかな、浪費にしかならないような、時間の浪費にしかならないようなものとしてゲームはまあしない人も多いんですよ。ゲーム業界にいる人は、まあ、スマホゲームで儲かってる社長さんはゲームはしますけどね、もちろんバリバリやらないとわからないからなんだけど、しない人も多いなと思っていて、だから一般的な英語を教えるという仕事をしたいくせに、あの英会話ペラペラなんとかっていうのはなかなか読まないのと同じようにね、そんな傾向があるわけですよ。だからこんなん意味あるのっていう風な感じで吐き捨ててしまう人が多いんだけども、別にいいんですよ、それでいいんです、個人的にはそれで、僕もそう思いますよ。まあやんねえなと思って終わったみたいなとこですけど、なんだけど他にやりたいこといっぱいありますから、なんだけど一般的な多くの人はね、気軽に暇つぶしをするものを探している、その隙間時間を支配できればめっちゃ儲かるという世の中なのであるということは常に意識した方がいいのかなというふうに思いますね。だから楽しさみたいなものを提供してお金を儲けようと思う人が、こんなの意味あるのってポケモン GO を眺めているようだったら、その人にはおそらく儲けるチャンスはないだろうなと思うんですよ。逆にそれが、こんなの意味あるのと思っている人には、そういうスマホゲームで暇つぶしてして、その暇つぶしのマストリーゲームでお金を儲けているという業界に入る資格はもうないので、感性がないんでね、そういう、であればもう少し違う層を狙うビジネスをした方がいいのかなと思うので、そこはね、よーく考えた方がいいのかななんていうふうに思いましたね。ということで、まあ、やったことない方はそういう意味でも一回やってみた方がいいんじゃないかなと思いますよ。はい、じゃあ最後、お待たせしましたというか、俺が喋りたいんじゃないかって話ですけど、旅日記ですね。 トラベルライフ、トラベライフって言葉が最近あるらしいけど、トラベルライフということで旅日記ハワイ編をお送りしたいと思いますが、今ですね、7日目ですね。で、1週間もう経ちました。まあ最高だなというところでございますが、振り返りますとですね、着いて初日とか2日目とか3日目はなんかね、コンドミニアムで一月ちょっと暮らしますからね、買い出しですよ。買い出し、生活環境を整えるために、たかだか1ヶ月なんだけど、買い出しに行ったりとか、まあ早めに、こう、妻はね、やっぱ旅行者としてやりたいこともたくさんあるでしょうから、まあそれにお付き合いしたりとかしてる中で、まあ結構バタついた1週間でした。で、ちなみにまあ長期滞在をね、したことがある方は、あるあるだから聞いてもらえればと思うけど、ない方にとって参考までに言いますと、ハワイはね、ご存知の、僕らがやったことなんですけど、やったことを言いましょうか。ハワイはね、ご存知の通り、美味しいものがそんなにありません。すごく美味しいものがあると言われてるけど、それは、島国の中で美味しいものがある方だなと思うんですよ。洗練されてるからね。田舎の島、海、綺麗な海と山がある島に原宿もあるみたいなところだと思うので、すごく美味しいレストランももちろんあるという意味であって、ものすごく美味しいものがいっぱいあるというふうには僕にはちょっと思えないんですよね。まあ、現地の人もみんなそう言うからおそらくそう、まあ、日本人はやっぱ舌も超えてますしね。だと僕は、思いますよ。思うんだけれども、思うんですよ。だから、まあ、で、日本食がうちの好きだってことありましてね、スーツケースは1個半ぐらい全部日本食です。日本食つっても一つ大事なのは米ですね。ハワイにももちろん日本のお米があるんだけど、アホみたいに高いですしね。家族4人分で飛行機で行きますから、たくさん荷物が持ってこれるので、持ってこない手はないということでね、お米をもちろん持ってきましたし、調味料とかね、うどんとか、そうめんとか、まあ、あんながいっぱい入ってるわけですよ。で、持ってきました。ただね、問題なのが、実は炊飯器なんですよ。去年これ気づいたんですけど、コンドミニアム借りていてね、住んでるんですけど、ここはね、日本人オーナーだとしても、意外とこれ多分お金を安いの選んでるんだろうと思うけど、日本製のジャーがついてないですよ。だから、結構そこが焦げちゃったりとか、あんま美味しくないんです、炊けてもね。で、ジャーで結構決まるっていうか、中国人の方もいっぱい日本のジャーって買って帰るでしょ。だから、これいかんと。まあ鍋でも炊けるんだろうと教えてもらいましたけど、やっぱ保温もできないし。ということで、今回はね、思い切って去年それで結構不便っていうか、そこだけ不満足だったから、今年はですね、思い切ってお米もいっぱい持ってきましたから、炊飯器をなんと買いました。ドンキホーテに行ってね、ベストバイでもいいんでしょうけど、日本のものがある方が良かったからね、炊飯器を象印ですよ。しかも我が家と。同じ象印の炊飯器を買いまして、これでご飯問題はね、完全クリアだなと思って。まあ、もちろん 120V のやつですから、日本では使えないので、ハワイ用のマイジャーですよ。だから、今回持って帰って、また来年持ってくるんだと思いますけど、でもまあスッキリしました。この悩みが一つ消えたということですね。これやりました。じゃあ次に、もう一個ね、そのハワイでこれあるあるらしい、知らなかったんですけど、もう一個問題はね、掃除機なんですよ。来た人、そうだったと思うんですけど、掃除機でね、吸い取るやつが全然なくて、コンドミニアムにも掃除機って一個備え付けであるんですけど、それもね、なんかもう、なんていうブランドか忘れちゃいましたけど、音だけがものすごくうるさくて、ダイソンぐらいの音なんですよ。ダイソンよりもちょっとうるさいかな。ダイソンぐらいうるさいんだけど、吸引力がほぼ、なんかもうおもちゃみたいな感じで、やれどもやれども埃が舞ってるみたいな感じなんですよね。ごめんなさい、今マイク近づきましたね。ごめんなさい。なので、これはね、いかんということでやってるんですけど、でもね、掃除機だけは、もうダイソンか、その吸わないシリーズしかないんですよね、店に行っても。なので、じゃあダイソンをね、何万も、7万か8万するでしょ、あれね、10万ぐらいするんですか？ハワイ用に買っても、これはちょっと嫌だなと思いまして、掃除機は、我慢しました。5倍ぐらい時間かければ、なんとかなるので、これはね、結構ハワイあるあるらしいですよ。2年連続だったから、今回初めて気づいた。なんでこの掃除機なんだよって、去年は楽しんでたんですけど、今年は、みたいな、またこれかよ、みたいになっちゃってね。で、買うのもなと思って、ちょっとここは、我慢しましたね。みたいな。まあ、こんな準備が結構あるんですよ。まあ食べ物はね、別に日本式だからやっぱり我が家もね、いつも スーパーに行ってちょろちょろっと買ってその日の分作ってまた次の日買いに行ってって普通やるじゃないですか。だから大量に買い付けるなんていうことは慣れてませんから、慣れてないことをするんではなくて、まめに買いに行けるような小さいスーパーをね、タイムススーパーマーケットつってちっちゃめのスーパーがこちらにはあるのでね、そこにちょろっと行ったりとかしてですね、あと外食を混ぜたりしながらこうやってますけれども、そういうねインフラというかその買い出しが結構ちょっと時間かかりましたね。でまあそんなので初日かな、初日眠気をこすりながらと、2日目の朝はもうそれやったんですかね。でその後は1日2日ぐらいはやっぱり旅行者的にね、1年に1回しか妻も来ませんからね、海外に行ってやりたいこともあるでしょうし、パンケーキ食べたりとか、店のあれを今年もあの店のあれを買っときたいとかあるじゃないですか、多分ね。それにお付き合いしたりとかして過ごしていきました。でもね、驚いたことにこの週末、今はもうすごく快晴なんですけど、昨日一昨日かな、その前ぐらいまですっごいもう豪雨で、台風みたいなのがハワイ島の下に来ててですね、なんかもう風がすごくて雷も鳴って豪雨ですよ。だからスコールとかじゃなくて、ハワイのくせにちょっとジメジメしてるぐらいでうわーっと雨が降るし、あと水はけにすげー弱い島なので、道路も水浸しですね。そんな日でした。だから僕もね、サーフィンも海もすごい荒れてて張り切って行ってましたけどね、その大きく荒れてるその日はね、ちょっと人もいなくて結構怖かったです。だから1時間ぐらいでもう切り上げて上がったぐらいで、まあでもサイズがあって面白かったりしてね、何言ってんだって話ですけど、まあこともあったぐらいで豪雨でした。でしかもその週末ね、メンバーさんとしてもお手伝いさせてもらってますが、千恵子さんという方のね、会社を経営されてますから、その会社の方が一人日本に帰国されるということで、送別会を大切なスタッフの方でね、僕もお世話になってますけども、彼女が家族ともども帰国されるということ、その送別会があるということで、お呼ばれしましてですね、のこのこと参加させていただいたわけですが、まあ、それはすごく楽しかったですけど、それもね、しかも外でバーベキューの予定だったんですけど、急遽大雨が降っちゃったから室内になっちゃって、もう僕はね、去年の今年の春ですね、シンガポールで勉強会だった時もね、シンガポールでもお世話になっている方にご自宅でバーベキューをした時にですね、雨が降ったぐらいだから、まあ、なんか雨が降らない国に雨が降らす特徴があって、雨男の本領を発揮して申し訳ない限りでしたけど、まあ、でも話はねすごく面白かったですね。やっぱり皆さんこちらで子供を育てていらっしゃる方も多かったので、まあ、相変わらずどこに行っても僕どこかの国に行くたびにこれは学びになるんですけどね、現地の子供の教育のことだったり将来のこと、まあ、単純に英語が喋れるようになりましょうというすごくストレオタイプなの、英語を喋るようになっただけだとね、別に食えるわけじゃないですからね、英語ということではなくて、そのどのように活躍をしていくのかとか、最後にどこの大学に行くのかとか、まあ、結局教育というのは最後どこの大学に行くかということに行き着くんですよ、雑なこと言えば。ですからそんな話なんかしててね、あとこのままダイヤモンドで発表されてましたけど、東大がねアジアでランキング7位に落ちたよとか、慶応早稲田なんか100位にも入ってないよみたいな話があるみたいな、そこを目指すために小学校から勉強するっていうのも なんだかなっていう意見もあったりね、なかったりとか。でもアメリカの大学だけじゃなくてアジアだどうとかヨーロッパにもあるじゃないか、いろいろねそういう話もあるから、いろいろ考えることが多いんですけど、そんな話も今回教えてもらってですね、いろいろやっぱり勉強になりました。ハワイはねやっぱり私立の学校って高いから、小学校はすごく学力の高い私立の学校に入れてね、オバマ大統領が行って出たような学校もあるらしいんだけど、そこに行かせてその学区に住んで、まあ、治安もそういうとこがいいですからね、住んでその勉強して、その受験を狙う、私立の受験を狙ってコスト、総合のコストをできるだけ抑えるみたいな方針を取る方もやっぱりいるみたいで、やっぱ知恵と工夫というか、あと情報量が物を言う世界なんだなと思ったからね、親が勉強してないうちはね、なかなかステレオタイプに判断するべきじゃないなってこともいろいろ学びになりましたしね、本当に面白かったですね。ということで、まあ、そんな雨男の本領発揮した日もありながら、まあ、週が明けて、ピーカンになりましたね。今日も朝一サーフィン行ってきましたけど、波が今度下がっちゃって、でも波は小さいけれども今度は穏やかですから、プカプカ浮いてね、波が来たらシャーと乗ってですね、なんか幸せだなーなんつって今日もやっておりましたけども、今日からねサマースクールが始まりまして、子供たち、上の子と下の子両方ともサマースクールに申し込んでいったので、今日から始まりましたね。でその送り迎えもちょっとしたりとかしてたんだけれども、なんと 今日波が気持ちよすぎてですね、サーフィンに遅れるみたいな、サーフィンじゃないや、送り迎えに遅れ、迎えに遅れちゃうっていうミスをまあしてしまいましたけども、そんなのも愛想と愛嬌として、まあ今日はの子供たちも元気に違う友達と喋ったりなんかしてね、英語しか喋れない学校でちょっと頑張ってきたんですけど、1週間後どうなってるかまた楽しみだなと思ってますね。このサマースクールもね、実は去年来た時は僕自分が仕事とサーフィンばっかりが気になってて、子供たちを何も入れなかったんですよ。そしたらもう聞く人が、そんな人初めて言いましたよみたいな、普通は子供たちをそうさせたいから1ヶ月来るのになんて言われてですね、ああそうなのかなんつって、今年はそれもアドバイスもありましたからね、そういうのに入ってもらって楽しんでくれればいいなというふうに思ってますね。まあそんなことでしょうか。まあ僕は今週から子供たちのそういうのもありますから、自分自身もいろんな方とのハワイの方とのアポも入ってるし、いろんなミーティングですね、まあスカイプのミーティングは僕こっちもやってますからね、そういうのもどんどん入ってくる週なので、まあ仕事を結構する週になるんじゃないかなというふうにまあ思いますが、また刺激をたくさん得て来週のご報告につなげたいなというふうに思っております。まああとはこれは興味ある人はでいいので、僕インスタグラムとフェイスブックでもアップしてますから、トラベライフ見たい人はね、河野達夫のインスタかフェイスブックを見てみていただければと思っております。なとこでしょうかね。 あとね、今週に3通会社にメールが来たそうなんですが、コンテンツラボっていう会社はね、日本の方は相手にしてないんですかみたいな話があったそうなんですが、誤解があって相手にしてないことないですよ。そんなことはあります。そんな傲慢なわけなくて、海外の方がとても多いですし、海外の方を中心にやってきていますけれども、ちょうどね、もちろんポッドキャストのリスナーさんで相談いただける方はとてもたくさん日本の方で多いし、もちろん手伝っている方もいっぱいいますね。で、今年から実は日本にいる方の中でも海外に興味があったりとか、海外で起業したい、もしくはいつかは海外に移住したいとかね、デュアルライフを送ってみたいという方っていうのは、起業っていう手段はどうしても必要になってきますので、そういう方の相談っていうのもね、オフィシャルに受けるようになっているんです。まあ、調べてもらえば出てくるかもしれませんけどね。ですから気兼ねなくね、そういう方も相談をしていただければなというふうに思いますから、一応このポッドキャストも言っとけと言われたので申し上げておきますね。ということでまた、お話をしましょう。まあ河野指名なら河野指名というふうにおっしゃってもらえれば、ハワイからアポを取りますんでね、おっしゃってください。はい、それでは今週も以上でございまして、また来週もお会いしましょう。皆様マハロってことで、さよなら。